リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
大阪桃谷教会のこの礼拝、月の第二の礼拝は教会学校のお友達と一緒にこの礼拝をいたします。教会学校のお友達のこの賛美を歌って、そして暗唱聖句をして、子供たちが教会というか礼拝の中に一緒にいるということ、まあ、ここにはそうなると子供たちもいるし赤ちゃんもいる、そしてお年を召した方々もおられる、それに加えて外国からのですね人たちも何人か来ておられるということですね。もうまさに天国だと思うんですよ。天国はね、もういろんな人がもういて、でみんなで喜んで、そこに争いもなく、みんなで神様を賛美をしている、神様ありがとうございます、そして神様の愛が豊かに注がれるところ、天国ですね。ですからこの礼拝はもう天国の雛形だと言ってもいい。もう礼拝この時は神様の愛に一番近い時、まあ神様はどこにもおられますので、一週間どこにいても皆さんのそばにいて皆さんを守り導き祝福してくださっていますけれども、この礼拝の時はもうその神様の愛がもっともっと普段よりも濃くって言いましょうかね、多くって言いましょうかね、降り注いでいるところであります。皆さんは神様に愛されている、神様に受け入れられている、そしていつか神様のこの天の国に帰っていくものであります。まあこの地上を生きている間は嫌なこととか不安なこと、恐れること、イライラすること、いろんなことがありますけれども、それはほんのわずかな時です。その時も神様はいつも見てくださっているし、守り導いてくださっています。天国に向かって歩んでいる、まあそのステップに過ぎないものであります。私たちはその天国に向かって歩んでいるものということを深く確信したい、礼拝はそのためにあるのです。で今日も神様はこの聖書から大丈夫だよという福音を語ってくださいます。その福音をしっかり聞いていただきたいと思います。今日先ほど読んでいただいた聖書の箇所、旧約聖書のサムエル記上ですね。この主人公がダビデという人です。これは先週、神様によって次の王様として任命された、そして油が注がれて、まあ、メシアとなったあの人ですけれども、まだ少年でありあどけなさが残っている人ですね。で今回は彼があのすごい強大な敵と戦って勝利をするというお話です。その敵の名前がゴリアトっていう名前であります。まあペリシテ人とあのなっていますけれども、ゴリアトという人で、その人はなんと身長が3メートル近くあるんですね。3メートルの人って皆さん見たことはありますか？ありませんよ。いませんよね、そういう人。まあせいぜい高くても2メートルぐらいですけれども、それをもう1メートル、まあここは天井高いですけれども、あのこの教会の、まあ、普通のところと言いましょうかね、1階なんかは天井まで3メートルありません。もうあの天井につくぐらいの大きな人だ。で、その強大な敵と戦って勝利をしたということがここに書かれてあります。で、今日の第一のポイントですね、あの、旧約聖書の戦いということをお話ししたいと思います。ここに戦いがあって、このゴリアトはダビデにやられて殺されてしまうんです。聖書にそういうことが書かれてもいいのかなと私たちは思うのです。聖書には、特に旧約聖書には戦いのことが書いてあるんですね。 そういうことが聖書にあっていいものなのかと、聖書の神様なんか信じて大丈夫なのか。ネットで私がいろいろ書いていると、いろんな人を言ってくることを、いろんな人がいます。その中でですね、聖書の神様はひどい神様だから信じちゃダメだと教えてくださる方もあるんですね。まあまさにその人の言う通りのことが聖書に書かれてあるんですね。この旧約聖書の戦いとか恐ろしい出来事というのはどう考えたらよいのだろうかということなんですね。けれども、まあそのように考えるようになったのは、もうごく最近になってからだということなんですね、私たちが。それ以前はこの聖書の箇所を読んでもそんなに問題はなかったんです。なぜかというと、私たちのこの感覚の中に人権ですね、その意識がずっと高まってきたということなんですね。人権というものは何かというと、大阪市のホームページよりちょっと調べてみました。人権というのはですね、人が生まれながらにして持っている基本的な自由と権利であるとともに、すべての人が幸福な人生を送るために欠かすことのないできないもの、そして現在だけでなく将来にわたって保障されるべき権利ですとあるんですね。もうすべての人が、どんな人が、どんな人にも人権という権利がある。そしてその人は幸せになる権利があって、それは誰も犯せないし、もうみんな、それを尊重しないといけないというのが人権なんですね。で、そういう意識が私たちの中にずっとこう根付いてきています。そうすると、その感覚でこの聖書を見る。聖書だけではないですね。昨日は壮年会のこの交わりの会をですね、そこの頑固でしたんですけれども、その中でこう映画の話っていうのがちょっと出てきたんですね。で、昔の映画を見ると、こんな映画今やってもいいのかな、ですね、いうのがある。西部劇なんてのはそうですよね。西部劇というのは、まあ、白人対インディアンですね。で、インディアン悪者だというのでみんな殺されてしまうですね。それを見てみると、いや、インディアンの人権はどうなるんだと。彼らも人間でしょう。ですね。こんなに簡単に殺されていいものなのかなということですね。けれども、そう思うのは今の私たちであって、その映画が作られた当時はそんなこと何にも考えてなくてですね、もうみんなそれを見て拍手喝采をするというか、胸がスカッとするって言いましょうかね、そういうことだったんですよね。でも、今この人と人を大切にしようという、これは非常に高度な考え方であり、まあ、キリスト教の歴史なんかを見ても2000年経ってやっと芽生えてきた。そしてやっと私たちにこう身についてきたもの、考え方なんですね。それまではそういう人権なんていう考え方は全く考えてないですね。だから人権という意識を見ると、昔のことを見るとこれは問題だな、なんてたくさんありますよね。昔話のですね、中でも、例えば桃太郎。桃太郎、鬼をやっつけるけれども、鬼は人間なのかな鬼犬というか、危険でしょうか、何でしょうかね。まあ、この虐げられた人たちの象徴だとも言われているんですけれども、あいつは悪い奴だからやっつけろ、やっつけてもいいんだというのでやっつける。それでいいんだろうかなという感じも出てくるんですね。で、そういう感覚でこの聖書を見るからそのようになるということです。けれども、それは今私たちであって、私たちでも10年前、20年前はこんな問題、そんなに考えていなかったんですよね。で、ましてやこの聖書が書かれた時代の人たち、人権なんて考え方は全くない人たちが書いてきた、書いているものですね。それを今のこの鋭いと言いましょうかね、この、高いこの感覚で読むと、それは違った読み方になってしまうということですね。 ですから、昔の文章というのを今の感覚、今の、常識って言いましょうかね、いうもので読むものではないんだ。その当時の考え方、その当時の社会の中での、どう考えていたのかということを考えながら読む必要があるんだということなんですね。1コリントですね、コリント信徒への手紙1の10章の6節にこうあります。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったものです。彼らが悪を貪ったように私たちが悪を貪ることのないためにってあるんですね。これらの出来事というのは旧約聖書の出来事のことを指しています。旧約聖書にいろいろこれあったのは私たちが教訓を得るために書かれているんですよということです。まあ旧約聖書だけではなくて新約聖書もそうですよ。いろんなことが起こっている。これは私たちが今どう生きたらよいのかという教訓を得るために書かれているんだ。ということですね。そういう見方を、するのが正しいんだということです。ですから、旧約聖書のいろんなことを読むときに、ああ、これは、私はこうしたらいいんだという教訓を得る。まあ、このゴリアテというのは、私たちの人生に対する様々な困難、苦しみ、問題というのを象徴的に表しているということですね。第2番目、神様が支配をしておられるということですね。47節にダビデがこう言っています。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。ここに、この戦いは主のものだ。この主というのは神様ですね。この私たちの今からこの戦う、この戦いは神様が導き、神様の手の中にある戦いなんですよ、と言っているんですね。これは、この世のすべてのものが神様の手の中にあり、神様の知っておられる、神様の、この認めておられると言いましょうかね。その中にあるんだ、ということを表しています。神様がこの世界のすべてを導いておられるということです。神様がこの世界を作られました。この全世界を作られました。全宇宙を作られました。ですからこの全宇宙は神様の手の中にあります。ものすごい大きさですね。神様はそれを全部把握しておられる。そこで何が起こるのか、隅々、どこで何が起こるのかもすべて神様はご存知だということです。私たちの生活の中でも、私たち一人一人のことを、こんな私を知っておられるのかな、すべて知っておられるということであります。でも神様が知っておられるならば、なぜこんな嫌なこと、こんなひどいこと、こんな苦しいことがあるのかなという問題が起こってきますよね。そして神様が愛ならば止めてくれたらいいじゃないのって思うことが起こる。これは何かというと、それは神様が私たちに自由を与えておられるということなんです。神様は私たちに自由を与えてくださって、私たちは何でもできる。ですから、いいこともできるし、悪いことも私たちはできる自由が与えられています。例えば、そういうことができないように神様がされたら、なんかどっかに行こうかなと思ったら、見えない壁があって、それ以上行けない。何か、しようかなと思ったら、それがこう何か壁が出てきてそれができない。何か心の中で悪いことをちょっと考えたら電気ショックがガッと起こってきて、あ、これは悪いことだ、いけないんだ。まあそのように神様が全部コントロールされると、この世界は不自由な世界、自由ではない、まあ平和であるけれども、何かギスギスしたというか不自由な世界になってしまう。 けれども神様はそうではない。神様は自由を与えておられるんですね。で、神様の願いはもちろん、私たちが神様を信じて、そして人々を愛して許して生きる平和な世界を願っておられます。けれどもそうじゃなくて、もう人のことをひどい目に遭わせたりすることもできるという自由を私たちは持っている。そしてそれが行われるときに、嫌な思いをする、苦しい思いをする、辛い思いをする人が出てくるということなんです。この世界にいろんな問題があるのは、人間が自分の自由のままに生きて人のことを考えないで生きているから、このようになってしまうのではないかということですね。けれども素晴らしいのは、そのことをも神様はちゃんと知っていてくださるということですよ。そしてそのしたひどいこと、嫌なことをも益へと変えてくださり、素晴らしいことにしてくださるという約束は、神様が約束をしてくださるということですね。ですから私たちもこの過去に、ああ失敗したな、ああひどいことをしたな、良くないことをしたなと後悔することたくさんあると思います。けれどもそのことをも神様の手の中で起こったことであります。この戦いは主のものです。私たちの人生も神様が見ておられ、神様が導いておられ、けれども自由に生きているというのは私たちですね。で、最後いろんなことを組み合わせて、すべてを益に神様がしてくださる。だから自由に生きて好きなことをすればいいっていうものではありませんね。私たちは自分がしたことで嫌な思いとか辛い思い、悲しい思い、痛い思いをする人がいるのは嫌ですよね。そうではなくて、みんなが嬉しそうに楽しそうに幸せになるというのが私たちの願いです。それは神様の願いでもあります。ですから私たちは、そのことを知った私たちはあえて悪いことはしません、というよりも良いことをしたい、人が幸せになる、人が喜ぶことをしたいなと思うのですね。そのことを神様が願っておられるし、私たちはそういう生き方ができるのであります。私たちがそういう自由が与えられているからです。すべてのことは神様の手の中にある、神様の導きの中にありますですね。第3番目ですね。神様は私たちの味方であるということですね。主はお前たちを我々の手に渡される。この強大な敵、身長3メートルもあるすごい勇士であるゴリアテに向かって、主は、神様はお前たちを我々の手に渡される、私は勝利をするんだという宣言ですね。その通りにダビデはこのゴリアテに勝つのであります。神様は私たちを勝利に導いてくださっています。あなたの人生は勝利の人生です。何しろ神様が味方ですから。この神様が味方だという聖書ですね。ローマ人への手紙3章の31節。このローマ人への手紙の8章、8章31節ですね。8章も大好きな聖書の箇所です。31節。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。ちょっとややこしい言い方ですけどね。まあ、端的に言うならば、神様は私たちの味方です。だから私たちの敵になる人は誰もいませんよ、というこの宣言ですね。神様が味方になってくださったら、私たちの敵になる人は一人もいないんだ、ということです。安心ですよね。嬉しいですよね。神様が味方だったならば、もう百人力ではないでしょうか。そして、ね、続いてローマ人への手紙の37節もすごいいい、好きな箇所です。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって 輝かしい勝利を収めています。この輝かしい勝利ですね。これ、新改訳聖書で見ますと、私たちは圧倒的な勝利者です。とあるんですよね。圧倒的な勝利者。で、前の口語訳聖書を読みますと、この口語訳聖書私好きなんですけれども、勝ち得て余りがあるとあるんですよね。私たちは勝利するんだけれども、勝ち得て余りがある。で、このところで、ダビデの勝利のところですけれども、ダビデは、この聖書の箇所、ちょっと先の方、17章の40節を読むとこのようにあるんですね。自分の杖を手に取ると、川岸から滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの陶石袋に入れ、石投げ紐を手にして、あのペリシテ人に向かっていったとあるんですね。ダビデはこの戦いのために川の近くに行ってそこで見てこの滑らかな投げやすいような石を5つ選んでそして袋に入れたということですね。でそれが彼の武器です。でこの石投げ紐ってこうありますけれどもまあ紐です紐。紐の、まあ、中央の部分に、まあ、布というか、革が、まあ、縫い付けてある。で、その革の部分に石を置いて、で、この紐を2本ですね、持って、それをぐるーんと回すんですね。で、一つを離すんです。そうすると石がピューと飛んでいくというのが、この石投げ紐なんですね。これで戦うんだ。で、ゴリアトは、ものすごい鎧を着て、槍を持って、釣りを持っているものですね。それと戦うというんです。で、ダビデはもう戦いが始まるというので、こうその石をですね、袋から取り出す。取り出したらちょっとやっぱり緊張しますよね。こう手に汗を握っているので、その石がポロッと落ちてね、コロコロコロッと転がっていった。で、あれ落ちたぞって、もう探す時間もないから、じゃあ、もう一個出そうってね、もう一個出してですね。で、なんとか震える手でですね、この、つけて、で、回そうとしたら、また、ポロッと落ちてしまった。あ、また落ちちゃったぞって、もう探してる暇ないから、もう一個使おうって、あと三個しかないな、というので、それを、つけて、そしてそれをぐるんぐるんぐるんと回してパッと離したんだけれども力が弱くてゴリアトのところに届かなくて前の方にポーンと落ちた。でみんなわーっと笑ってですねお前何やってんだってゴリアトもそこで笑ってですねいるいやもう焦ってですねでもう一個あと二個しかないぞと言ってですねつけてそれぐるんぐるんぐるんぐるんでパーッと回したら今度は勢いよく飛んでいったんだけれどもゴリアトの腹の方のですね硬い鎧にポーンと当たって弾き返った。でも最後一個しかないぞというので慎重にですねそれをつけてでぐるんぐるんぐるんぐるんまたパッと離したらそれはゴリアトの額にガーンと当たった。でブワーッと倒れてで、ダビデは、そのゴリアトをやっつけた。で、歴代史上に書いてありません。嘘ですよ。こんなことは書いてないんですよ。ダビデは使ったのは一個だけだったんですよね。一個をですね、つけて、で、ぐるんぐるんってパーッと離したら、それがゴリアトの額にゴーンと当たってバーッと倒れた。あと四個は使わなかったんですよ。こういうのが勝ち得て余りあるということじゃないですか。もう圧倒的な勝利っていうかね。もうこれなくてもよかったけれども、まあ念のため持ってたけれどもということですよね。もうこの輝かしい勝利とかですね。圧倒的な勝利者っていうことなんですね。神様が味方である私たちの人生はもう勝利者なんです。それもただの勝利ではない。もう圧倒的な勝利。勝ち得て余りある勝利を私たちは得ているということです。ローマ人への手紙ですね。輝かしい勝利を収めています。これは現在形ですよね。収めるでしょうではないんですよ。皆さん一人一人、もう神様が味方なので、皆さんの人生はもう勝利者。 圧倒的な勝利の人生をすでに皆さんは歩んでいるということです。いやいやいやいや、そう言われるけれどもね、私の人生いろんなことがあって、思いを思うようにいかないことがあって、辛いことがあって、悲しいことがあって、他の人と比べてもう勝利者とは言えないぞという方があるかもしれません。けれども、それはこの世界、この世的に見たらそういう判断をされるということ、自分でもそう思っているということに過ぎないのです。神様はそうではないんですよね。いえいえ、あなたは勝利者です。あなたはもうすでにこの人生に勝っています。それを信じなさい。まあそれがはっきり明確にわかるのは天に帰ってから、神様のところに帰ってからですね。本当だ。神様が味方でいてくださり、いろんなことがあったけれど、みんな益へとしてくださり、ああ、私は勝利の人生を歩んだんだ。皆さんが確信します。その時を楽しみにしていてください。皆さんは人生の勝利者です。神様が皆さんの人生のこの味方となっていてくださるからです。それを信じてこの地上で生きるのと、いやいやそうは言っても私の人生はダメだよ、つまらない人生だと思って生きるのは全然生き方が変わるのではないでしょうか。神様は願っておられます。あなたはすでにもう人生の勝利者、輝かしい勝利、もう勝ち得て余る勝利の人生を歩んでいます。そのことを信じて感謝して生きなさい。そう言われているのであります。嬉しいですよね。神様は私たちの味方です。皆さんの味方です。一人一人の味方です。いつも優しく見守っていてくださるし、今まで犯した悪いこと、失敗したことも許してくださる。そしてそのことをも不思議な方法で良いことへと変えてくださるんです。その神様を信じてこの一週間も歩みましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを愛していつも優しく見守ってくださっています。ありがとうございます。しかし、この世の中にはあのゴリアトのような私たちの人生の前に立ちふさがり邪魔するものがあります。人であったり、病気、また様々な困難な状況の時もあります。私たちはいつもそれを心配し、恐れ悩んでいます。けれども、神様、あなたはいつも私たちの味方でいてくださいます。ありがとうございます。その神様を信じて、あの少年ダビデはあの巨大なゴリアテに勝利しました。神様、私たちもあなたを信じます。あなたは私たちをいつも見守っておられ、そしていろんなことがありますけれども、最終的には私たちを勝利に、してくださいます。私たちはすでにもう勝利の人生を歩んでいることを信じます。圧倒的な勝利であります。勝ち得て余るある勝利であります。あなたを信頼して今週も生きていきます。将来、天の国でわかるその勝利を本当に楽しみにしております。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖朝の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。